クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第361回です。アイスブレイクなんですけど、前回配信で紹介したあるっていうケンスーさんの会社がやってる40スタジオというですね、オンライン配信用のサービスを早速使ってみました。今まさに話している回の配信用ノートを作成している様子をリアルタイム配信したんですけれども、まあ、結果的には誰にも見てもらえなかったんですけれども、PC にちょっと負荷がかかるようで、MacBook Pro のファンがすごい鳴っててですね、うるさかったなっていうので、ちょっとそれが、原因か気が散ってですね、微妙に集中できなくていつもよりも準備に時間がかかったという感じです。アーカイブの投稿がその40スタジオの方でなされているので、まあ、もし、見たい方がいたらですね、1時間ぐらいあるんですけど、まあ、見ていただければって感じなんですけれども、まあ、配信の手間はですね、ほぼゼロなんで、またやってみてもいいかなっていうふうに思った次第です。本日の配信テーマなんですけど、組織の流れを前提にすると組織的に心が疲弊するという話をしたいと思います。組織の中で雑に人に連絡や依頼をしてお叱りを受けることってあるんですよね。組織だと決まった流れがあって、その中で分かってるだろうみたいな前提でコミュニケーションが始まることって少なくないと思うんですけれども、例えば期が変わったから今期の目標を決めなきゃみたいな話ですね。コロナ禍みたいに激動のタイミングだと、その前提が人によって少しずつずれた結果、感情的なしこりが生まれたりするものだなっていうふうに思っていて、今回は組織の流れと人の心理みたいなものについて考える回です。まずですね、既存の組織だと一定のルールに基づいたやらなきゃいけないことの流れがすでにあるということで、その事例について3つ紹介するんですけれども、1つは定例会議という類のものがあるかなと思います。よくウェブベンチャー系とかだとですね、プロダクト名プラス定例みたいな名前の定例会議がセットされてるんじゃないかなと思っていて、前職でやってたイエシルというプロダクトはまさにイエシル定例という名のもとにですね、定例会議をセットしてました。毎週やったり各週やったりってことで、まあ、コンテキストによってその回数は変わるっていう感じだったんですけれども、まあ、大体そういう感じの定例を置いてるところって少なくないんじゃないかなっていうふうに思います。また開発の現場においてはスクラムイベントの振り返りとかスプリント計画とかですね、そういったものも該当するんじゃないかなっていうふうに思います。二つ目が季節性のイベントですね。目標設定とか評価とか先ほど触れたようなものもそれに該当するんじゃないかなっていうふうに思っています。三つ目なんですけど、お祭り系のイベントがあるかなと思います。いわゆる半期納会みたいなやつで表彰があったりするような場って感じですね。あとエンジニアの文脈で言えば社内勉強会のイベントとかもそれに該当するんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いわゆる盛り上げたいみたいな目的のものって感じですね。組織の流れの中で他者と揉めるケースみたいなものを3つ紹介するんですけれども、1つは組織の流れに慣れてない人って感じですね。オンボーディングが不十分でやっぱり戸惑いがあるというような状態で揉めるというようなところがあるかなと思います。二つ目は、モチベーションが低下している状態って感じですね。流れは理解してるんだけれども、やらなきゃいけないって頭では理解してるけど、心がついてこないみたいな状態の時って感じですね。三つ目なんですけど、前提そのものに疑問があるっていう状態になっている時です。流れを生み出している組織のルールそのものに納得できなくなっているみたいな状態で、まあ自分にとってはですね、会社員時代の評価とかがそれに該当してたんですけれども、そもそも評価の軸とか仕組みそのものがいけてないから、評価のタイミングですって言われるとすごい苦痛でしょうがなかったみたいなところがあってですね、そういうところで、やはり感情的なしこりが生まれやすいんじゃないかなっていうふうに思います。組織運営にあたって気をつけた方がいいポイントを最後にお話しするんですけれども、一つはですね、流れがなぜあるのかの理由を定期的に確認する場を持った方がいいんだろうなっていうふうに思います。オンボーディングの時だけじゃなくてですね、定期的にやることによって組織内での意味付けがはっきりしていくっていう側面があるんじゃないかなっていうふうに思います。二つ目なんですけど、組織のルールや流れを当たり前のものとして他者に押し付けないっていうのが大事な要素かなと思います。実行が確定している風で相手に話を持っていこうとするとですね、モチベーションが低下しているような人はそれでうってなってしまうので、自分の心が無視されたというふうに感じがちになると思うんですよね。なのでそういったことをできるだけしないで、 あなたがやるっていうことは決めてくださいみたいな前提で話をする必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。三つ目なんですけど、率直にどう思っているのか、お互いにさらけ出す場を設けるのが大事かなっていうふうに思います。こういう場を設けると言ってもですね、心理的安全性とかがかなり担保されているような組織ではないと、なかなか本音を言わないみたいな状態に陥って、まあ末期症状だとそんな感じだと思うんですけれども、そんな場でもですね、唇を切る人みたいな人がいるとすれば、そういう人を大事にした方がやっぱりいいんだろうなっていうふうに思います。まあ、誰も言わないんだったらもう自分から、ぶっちゃけこう思ってますっていうことをやっぱり言わないといけないと思うんですよね。そういったことをさらけ出すようにするとですね、徐々にみんなが本音を言い始めたりするっていうケースもあると思うので、まあ、とにもかくにも、ぶっちゃけどう思ってるのか、本音はどう思ってるのか、みたいなことをですね、お互いがカジュアルに出せるように、そういう文化を作れるようにしていった方がいいんだろうなっていうふうにも思います。やはり組織の流れを前提として、他者に当たるっていうのは、まあ、かなり暴力的だなとも思いますし、自分もやってしまいがちなんですけれども、まあ、反省も込めてですね、これは単なる惰性だなっていうふうに思ってですね、私自身としては戒めた方がいいんだろうなっていうふうに捉えています。第361回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T 竹馬まで、ハッシュタグは CEOFM です。